はい、こんばんは、私は
アンニョンカズハセヨ、
カズハセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは。
聞きましたね。アンニョンカズハセヨ、
アンニョンカズハセヨっていう始まり方を
する。カズハセヨとアンニョンハセヨをかけてるんですよ。どうですか。
そうですね。
もうね、もうこの時点で居心地がすごい悪い。
あ、今回は、新メンバー、小馬健が、参加で、今回何の話するかっていうと、
みんな
で見た、みんなが見た怖い映画第2弾
パート2、は
い、で、参加メンバーは私カズハセと
弟と
ルミハルです。
あ、はい、小馬健です。
よろしくお願いします。で、今回ですね、新しい小馬健さんがですね、見たっていう、怖い話。
怖い話じゃないな。
怖い話じゃない。
怖い映画。
怖い
話じゃない。
怖い映画。
ちょっといきなりハードルが上がっちゃった。
怖い映画。怖い映画。震える下の話をしてほしいんですけども。
日本映画ですか。
うん、まあ日本の映画。
何年ぐらい？
何年ぐらい？
90年代。
なんで見た
の？あの2チャンネルのスレッドで怖い映画みたいな。
はいはい。
2チャンネルじゃないな。
そう。
まあ、企業のブログで、うん、ロースおじさんの分割教室っていうブログがあって、
ロースおじさんの分割教室、
いや、もう
こっちの話聞
きたい。すごい面白い
な。ロースおじさんの分割教室って何ですか。
あのグーペっていう会社 の、はい、あのホームページ作成会社 の、はい、あの企業ブログ、その企業 の、 あの公式キャラクターとしてとんかつおじさんっていうあのキャラクターがいて、
とんかつか、
とんかつ、
ね、とんかつか、
豚のキャラクターでおじさんが、とんかつおじさん、
とんかつおじさんって、豚
がとんかつ作るの。
そうそう、
それさ、でもよくあるよね、あのマンカツサンドのキャラクターも豚だし。
まあそうっすね、
うん、はい、マンカツサンドじゃない、
マンセの、ね、
マンセの、
ああ、マンセ、
うん、あれ豚じゃなくて牛だけど、
牛ですよ。
あ、そっか、
私牛と思った。
あれは牛ですね。
いや、牛が、ああ
、豚が牛、
豚が牛を調理してる。
そうそうそう、いや、牛が
牛が豚を調理してる。世も末みたいな。
世も末、みたいな。
世も末、まあまあまあ、そうですね、うん、草食動物であるまじく、
うん、
ことをしてるわけ
で、震える舌を、そこのサイトで紹介されてたんですか。
まあ、そのサイトは、うん、サイト、まあ、質問形式みたいな、質問形式って、まあ、それを見てる人の質問とか相談に、うん、その豚が答えるっていう、うん、手をなしてた、うん、ブログで、でその中の一つに、ちょっと名前、どういう名前じゃねえや、どういう内容か全然正確に思い出せないけど、うん、とんかつさんが見た怖い映画ってどんなのがありますかみたいな。
それは別に何を聞いてもいい。
そう、何を聞いてもいい。
うん、
そういうあの会があって、そこでとんかつおじさんが、とんかつでロースおじさんか、あれはどっちだっけ、まあ、どっちもいいや、
最初はロースおじさんって言ってましたよね。
ロースおじさんがね、
で急にとんかつおじさんのとんかつブログ、
違います、
ロースおじさんのとんかつブログ、とんかつしてんのかなと思ったんです
けど、ごめんなさい、ロースおじさんですね。
とんかつはしてんですか。
ロースおじさんです。
ロースおじさんのとんかつブログ、
とんかつしてんですか。
とんかつではないですね。
とんかつはしてない。
とんかつは勝手にね、ま、一気に違いちゃっただけな
の。はい、お伺いします。
あ、なるほどね。それで
続けていいですかね。これとりあえずね、
はい、これごちそうさまで、怖い映画っていうことで震える下、
震える下
が、じゃあおすすめはその
とんかつ
おじさんがしか、
まあ、ロースおじさん、
ロースおじさん、
結構間違いやすいよね、やっぱり。
確かに、
ロースおじさんのとんかつ教室。とんかつおじさん、
とんかつおじさんのロース教室って意味わかんない。
まあですよね。
でしょうね。
だから面白い
ですね。ああ、なるほど。で、じゃあ肝心の映画の内容についてちょっと聞いて。
まあ、有名な人は出てる映画じゃないですか。
有名な人は出てないけ
ど。全然商業映画ですか。
そうそうそう。
それは別になんかノンフィクションとかではなく、
あのフィクションなんだけど、医学会かな、もう協力のもとに作られてる。
じゃあリアルな、
かなり症状については、まあ、
病気に関する
少女の症状ですか。
少女の症状、
それは
症状、
まあ、いいよね、
まあ、そこはまあ、
はい、
あの物置姫に出てきた少女たちですか。あの猿みたいな。
あ、じゃあまあちょっとその話詳しく。
人間帰り。
もういいよ。
深掘りしていいのよ。
全然話が進まん。
でなんか監督が例えばどういう。
いや俺全然もうその辺見てなくて、監督が誰とか。まあ内容結構衝撃的だった。
じゃあ怖いと思ったポイントは。
ポイントは、まあ、まあ簡単なちょっとストーリーを話すと。うん、まあ、両親と小さい娘さん、うん、まあ、小学校から映画館とか、小学校入る前とかの、うん、娘さん、まあ、親子3人、うん、家族に、で、まあ、娘さんが団地に住んでて、うん、で団地の近くに空き地があって、空き地がまあ、まあ、沼みたいなところがあって、うん、で、まあ、泥遊びをしてたんですけど、先生が。で泥遊びしてる最中に指を切っちゃって、うん、指切っちゃったんだけど、まあかま、そのまま噛まず泥遊びしてたら、うん、そこからバイキンが入って、破傷風に壊したりとか、で、破傷風にかかると、まあ、症状的にぼーっとしたりとかいうのが増えていって、まあ、どうしても最初おかしいな
って。最初は、じゃあ、破傷風ってわからない。
わからない、うん。で、まあ、お医者さんに行って、まあ、精神的な。親御さんのしつけが厳しいので、まあ、精神的なストレスですかねみたいな話をされて、けど全然もう症状がどんどんおかしくなって、でちゃんとした病院に行って見てもらったら、うん、お父さんお母さんがこれから本当大変だよとみたいなことをお医者さんに言われて、で、まあ、症状としては発症風ですって発症風っていうのが、まあ、ものすごい難しい病気らしくて、とにかく刺激に弱いと、光とか突然の音にものすごい敏感に反応するようになって全身が痙攣しちゃいます。その痙攣っていうのは凄まじいらしくて、まあ、舌を噛み切ったら痙攣があまりの痙攣の激しさに背骨折っちゃうとかいう子供も出ちゃうぐらいの、まあ、ものすごい症状らしい。
自分の痙攣で背骨が折れるとか、
そういうこと
エビ反りみたいな、
エビ反りみたいな。
まあ、そんなわけだからね、口の中にもなんか綿みたいなの入れてるっていう、
まあ、マウスピースさんはそういうことはしないんだよ。
ああ、そうなっちゃった。
そうなっちゃったらもう、くぎって呼吸を押し込んで、舌噛まないようにして、とりあえず経営の損になってます
。で、普段は普通の生活ができる。
いや、できない。もう、多少ふって分かった時点で、うん、もう入院して、もう絶暗幕かけられた、光が一切入らない、真っ暗な病室にいられて。うん、女の子も絶対安静で、うん、絶対刺激を与えないでください、うん、言った形で入院をするんだけど、うん、もう治るかどうかちょっとゴブゴブです
よ。出口が見えない感じで、
それそのそ本当その映画最後どうなるのかよく分かんないですけど、なんかあれですね、最終的にはやっぱり刺激受けちゃうわけでしょ。
もう受けまくりですね。さもうガッツンガッツン、
まずいまずいって見てる方はこれはまずいだろっていうことがどんどん
どんどん起きちゃう。
やっぱりそうなんないとね、映画としては。
で暗幕の中で、まあ、女の子泣かされてるわけですね。で両親はもう騒いじゃダメだから静かにしてるとか、さあ小児病連だから、まあ、周りにちっちゃい子たくさんいる、うん、
両親の職業がなんかヘビメタのバンド
じゃないね、
やってたりして、うん、練習できない
んで見境なさすぎだろ。病室でやるとかいう話じゃない。そういう話ではない。まあね、で、まあ、静かに安静にしてたら、うん、子供たちが騒ぎ出して、であこのまま静かにしなきゃいけないなって見てる側は思うわけ、うん、いきなりもうドア、子供が騒ぎながらドアパーンって開けて入ってきて、でなんか隠れんのかなって、最近バーンって開けて入って出てくるみたいな。で両者ビクッてして、うん、やばいと思って大丈夫かなって女の子を見たら、うん、案の定も震え出すんです。いいっつって、まあ、女の子の演技がまた迫真で、もう下、まあ、当然、うん、リアルに下かんだわけないんだけど、うん、いいって敬遠しつつも足がブクブクブクってなってくる。もうそれだけでもう参っちゃうこっちは。
小児病連やばいと思
って、でもおやじさん切れてもう、うん、4人であれだしだしょみたいな感じで、まあ、子供たちがいるところに呼ばれ込んで、
そしたらまたその声で
まあ、その声
で、ね、なっちゃったらもう
お前が一番嫌だなって思って
そういうあのギャグじゃないの、
ね、ギャグ
今怖い映画の話してる、うん、一生懸命
それでそんなのがずっと続いていくわけ
ずっと続いていくで、まあ、あとは、
うん、出口
あのなんか
出口光が見えないですけど
あれですよね、なんか要は急に来る来るっていう怖さですか、ね、
じゃあ見てる方もこのパターンかみたいな感じで、
まあ、なんかお昼とかで
トレーに
食器を入れて、
ファイナルデスティネーション
、神崎さんが廊下歩くわけです
よ、次はどう噛み切るかみたいなのなんか大喜利みたいになってくる、
食べ終わった食器をトレーに入れてきます、うん、したらもうトレーがいい感じでこうはみ出す、
うん、
はみ
出す、
いやでもなんかそれ
ス
ピルバーグが好きな感じじゃん、なんかその不安定さ、
ね、あかんあかんもう、うん、早く早く気づいて早く気づいてってこっちは思ってる、う
ん、そこをやたらと取るんだ、
そう取るんだ、うん、で、うん、そしたらあの看護師さんが途中で気づいて、うん、あまずいと落ちそうだって言ってスッと戻してくるんだ、うん、戻ったあれって思った瞬間子供が食器をグイッてやって、うん、ガチャガチャガチャーンってなって、うん、でまた女の子がイーってなって血がブクブクブクってなって
それであのドリフみたいなのやってガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガ
チャガチャガチャガチャガ
チャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ
ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガ
チャガチャガチャガチャガまあ、普段は、まあ、獣医さんとか看護師さんが近くにいるので、うん、まあ、経験者としては好きに対処してもらえるんだけど、うん、あるタイミングで経験した時に近くに誰もいなくて、
あ、
処置ができない、うん、で、あの、もう両親がもう慌てて探しに行って、うん、ようやく見つけて、うん、まあ、看護師さん、まあ、あの、いつも見てくる獣医さんがいなかったので、うん、別の人連れてきて、うん、もう痙攣もうしまくっちゃって、
うん、
もう血まみれなの、
うん、
なでもうなんとかこじ開けようとするんだけど開かないのよ、口がもうものすごい力でこじ開いちゃって、うん、そしたらもうお子さんの前歯って乳歯永久歯、
うん、
乳歯だよね、うん、だからもうそのうち入るよねっつって、うん、バキッて、
う
って強引に開けさせたり、そんなことを繰り返して映画見て、映画時間見たらもう30分ぐらいしか経ってないこれまだ続くの
って持たないですね
でも当然中に出てくる両親も昇進してるし見てるこっちも昇進してる
だから発作は起きてないその女の子は普通に喋ったりするんです
いやしないしない
しないの
基本寝てる
もう安静
に基本寝てる
安静にしてもずっと黙ってでもそれとかもうどんどん話していくことができますお子さんこのままが辛いので食道切開して人工呼吸器をつけていいですか、
あ、
どんどんどんどん症状重い方に行っても見て2時間終わってもう体力残らないみたいなそういう怖い映画でした、
ね、疲れそうですね、う
ん、いろんな意味でそれが今ちょっと見た中でちょっと怖い映画だったかな
波
のホラーより全然
怖い本当にそういう病気が存在するわけだ
まあまあ
多少は治って治る今は治るとかでしたっけ、
まあ、治る
あんまりないでした
っけ、ね、そこまで重い症状になっちゃってる人がなっちゃったらどうなんだろ
うそれは確かに怖い
ホラー映画目的で撮ってる映画なん
わけ
で、
まあ、ちょっとね、
あの多少風怖いよという
多少風も、あの、まあ、啓蒙的な映画じゃないんだ
と、うん、やっぱりその刺激を与えちゃダメだよっていう設定は非常にホラー映画っぽい、
ね、あ、まあ、そう
だからなんかそういうさ社会的な映画でもあるし社会性のある映画でもあるしそういうちゃんと見どころをわきまえてる映画でもある
あのね、キューブってあったじゃないですか、いました、
うん、
あれで一時流行ったあのキューブで、うん、あの1で、うん、あの絶対音を出しちゃいけない部屋っていうのがあったんですよ、 あそこがすごいキューブの中で僕が一番怖かったんですけど、うん、それがなんかちょっと通じるなって思って、
う
ん、
じゃあ音出しちゃいけないのに出しそうな
ジュラシックパークでもあった
ジュラシックパークといえば、うん、私この間本当に、うん が怖くて見れなかったっていうのを思い出したんです
よ。そんなに怖いんだ。
ジュラシックパークのジュマンジの次ぐらいに怖かったなって思い出したんです。
あ
で今度やるんですよ、またジュラシック
ジュラシックワールドとか、そうそうそう
ジュラシックワールドとかなんか
またお前何回失敗してるのにまたやるんだみたいな。
いやでも3意外と面白いですよ。えジュラシックパーク3なんか
あるの？
ありますあります。
ジュラシックパークってやっぱ怖かった。
3あのねすごいいいシーンがある。
そもそも続編があるの
めっちゃ怖い
シーン。俺1はすごい。え何3の怖いシーン？
なんか確か3だったと思いますが、非常にあやふやな思い出、思い出で言うと、なんか車の中で隠れてるんですけど、
ティラノサウルス、
ティラノサウルスが来て、で崖があるんですよ。で崖から落ちるかティラノサウルスに食われるか、
転がされる、
二者択一みたいになって、でこんなガゴーンってなって、最終的に本当にギリギリまで行って、まあなんかあって、なんか助かったような気がする。あのシーンはなかなかすごい怖かった。
あれさ、あれ3だっけ、あの3だっけ、ティラノサウルスがさニューヨークかなんかに来るや
つ。それキングコングじゃないですか。
いや違う違う
相当
俺あれを見てジェイソンニューヨークへ行くをちょっと思い出したんだけど。まあ、であとあ
そうだそうだそう
です、そうです、最後街に行くの、
街
に行く。ジェイソンニューヨークに行くはあんまりニューヨーク行ってねえと俺思っちゃった。
それ見たことあったっけ。
ジェイソンって、なんていう映画でしたっけ。
13日
の金曜日の1見ました。
俺見たことない。
1ってジェイソン出てこない
の。あれでしょ、ジェイソンの元みたいな感
じ。ジェイソンのお母さん、
お母ちゃんみたいな感じ。
お母ちゃんが一番
ネ、まあ、ネタバレだけどまあ有名な
見て
有名な話で、
びっくりしたんですよ僕。なんかその
あ、
それ
見た、
確かにびっくりするわ。
あのさ、リメイク版と元のやつどっち見た
の。元のやつ、有名な映画のワンばっかり見せたんですよその頃、ゾンビとか、あのナイトメアビフォークリスマス、なんだっけ、ナイトメア、
ナイトメアビフォークリスマス、
フレディのやつ、フレディディズニーで、フレディチェンが、
エルム街の、
エルム街、全然違う、
ナイトメア、
ナイトメアしかあってないな、とか、資料の腹渡とか見てたんですけど、その中でちょっと大御所的な感覚で最後の方に13日の金曜日見たらジェイソン出てこん、
それ確かにショックだね、
確かに。
見れると思った
のね、あれは。そうだ、アイスホッケーのマスクした男が出てくると思う。
え、アイスホッケーのマスクも出てこないの。
え、マジで。いや、なんかもう忘れたんだけど、なんかジェイソンって名前というかね、なんかね、なんか息子なんですよね、
らしい。
なんかね、わかんないです結局はなんか頭おかしいおばはんがいたっていうので終わったような気がする。そんなような感じだった
り、そんな話だった気がする。
あ、じゃあ次のお題で、後藤が見て怖かったノーカントリーから
です。はい、ノーカントリー、怖いですよ。ノーカントリーの話ってラジオでしてないんでしたっ
け。ノーカントリーはしてないです。で ここにいるルミハルだけは見てない。
見てない。
コエン兄弟、コエン兄弟の、
オーブラザーズ。
あ、そうです、
オーブラザ
ーズ、ファーゴ、
ファーゴ。
なんかこの間、
ファーゴ、ファーゴ、
まあ小馬健さんと一緒にいた時に、ノーカントリー怖いですっていう話でちょっとお勧めしたら、小馬健さんも見てくれて結構面白かった。
そうですね。
怖かったですか。怖かったですか。
あの確かに怖いは怖いで、あの主人公だったな。
主人公のさ、シュガーのキャラクターだよね。
アントンシュガー、まあ、キャラモンですよね、あれは。あれはもう久しぶりに現れた、あのホラー映画界の、なんていうモンスター、まあ、なんか顔丸出しなんですけど、ジェイソンとかと違う。
あれはさ、一応普通の人間として出てくるんだけど、あれよね、キャラクターは何なんだろう。
あの血も涙もないような
殺し屋
なんですけど、
あの理解できないんだよね、あの殺す理由っていうのが。
コインをとりあえず投げろと。なんか一応、話の大筋としては、
こんなロン毛なんです、こんな分けてて、
でパリッパリのじいちゃん来てる。でキノコヘアで、で
顔見てもらった方が早いと思う。で僕ね、こんな変な顔した男をね、本当こういう最高野郎の役やるしか道は生きる道なかったんだなと思って、かわいそうだなと思ってたら、 ペネロプクロスの旦那なんですよ。
あの人なんつったっけ、なんていう名前だっ
け。ペネロペちゃん。
あ、まあ、名前は聞いたことある。
ハビエル・バルデム。
なんかスペインじゃ国民的な俳優らしい。
これは要するにあのとあるひょんなことからあの麻薬のあの、
ま
あ、
ちゃんとそうね、ストーリーをちょっと解説した
ことから、はい、あの麻薬をめぐる争いから
なんか見てる選手足りないなと思うんですけど、これ実はラジオだと結構大事なん
です
。長谷川さんがこれ言ってくれるみたいな。
であの猫あのギャングのお金を猫ばばしちゃったおっさんがいて、でそいつを追うためにギャングがシュガーっていう殺し屋を雇う。これあのシュガー、ハビエル・バルデムが演じる。でシュガーはあのとりあえず変なマッシュルームカットでぬぼーっとした顔で、あの武器はね、屠殺用の空気銃とか。
空気銃
と、まあ、武器銃を使うけど、
なんかちょっと消火器みたいな形してるんですよね。
あの 空気のボンベ
ボンベと
あの針が飛ぶのか、あれ何
なんじゃないですか。
空気が出
てる、空気がなんかそれであの豚とかを殺すらしいんだけど、最初元々の目的としては。
で、でおっさんあの主人公が逃げるのね、とにかくお金を持って。でどんどんシュガーが追っかけてくるんだけど、あのシュガーはそれであのモーテルとかのドアをシュコンって開ける。空気中
でもなんかハラハラする。
で、
トミー・リー・ジョーンズが刑事役で出てて、すっげえ苦虫噛みつぶしたような顔でずっと出てて、わけわかんない事件が多すぎるみたいな。なんて変な世の中になっちゃった。
まあ、であのシュガーはあの独自のなんか理論に基づいて行動してて、雑貨屋のおっさんとかにも噛みつくんで、
あの雑貨屋のおっさんが、あのまあ。なんか買い物した時にちょっとした話題を含んだ
よ。世間話、
今日はいい天気ですねぐらいの。それに対してなんでそんなこと言い出すんだ
ろう。キレポイント
そう。いや
突然切れる。
そんなことで腹をお立てになるようだったらどうしていいか分かりませんみたいな。
そう、雑貨の親父も、まあ、お手上げ状態
で、お前
なんで怒ってんだろう。
だからそう、沸点がどこだろうか分からない。で、あの
コインをあの投げるから表か裏か開けろ、あ当てろ。
で、
あの当たったらどうなるんですか。すべてを得る。で当てるんだ、見事に。親父は表か裏かったら、表か裏か忘れちゃったけど、当てて、あの結局何もしないで帰る。その死が帰るんだけど、まあ、外したら多分殺されてたんだろう。
なんかね、独自の理論に基づいて行動してて、
それが訳わかんないから怖い。
そう、あの要は訳もわからない、わからないっていう怖さが、
平山夢明っていう小説家がいて、その人の小説家には全く会話が通じない人が出てくるんだけど、なんかそんな感じの不条理な怖さ。
理不尽系の怖さ、
サイコパスの怖さっていうのを感じたし、あの要は人殺すときってあの大体理由があるはずなの。例えば連続殺人鬼だって、あの大抵の場合はあの殺す相手って決まってるのタイプが。例えば
時間性があると
ね、女
だ、自分の利害に一致しないやつを排除するとか、そういう風でギャングっていうような人を殺すけど、そのシュガーは自分のなんつうのこう理論が
独特の
理論が誰にも理解されないような理論があって、それに合致しない人がいると、その人がなんか単なるおっさんでも容赦しないの。
そうだから、
なんかじゃあちょっとあのナチュラル、
そう誰も説明できないのよ、なんで殺すのかっていう。
でさ、大体同じ時にさ、ダークナイトが公開してさ、 あれのジョーカーとちょっと双璧をなすキャラクターみたいな感じ
で、ジョーカーはでも何だろう、哲学的なものが
自分
のルールみたいなもの
だけど、やっぱそういうところでは一緒かもしれない
ですね。ジョーカーはもう独自の理論で、こう皆がなんかちょっと正義とか善意とかなんか建前を取り繕ってるのがもうぶっ壊したいみたいな感じのキャラクターで、あの要するにお金が欲しいとかで行動するわけじゃないみたいな。
そうルールがあって、ジョーカーはまだルールが理解できそうなんだけど、 シガーは理解できないんだよ、ルールがね。
評価よりもなお、
なお理解できない。だから例えば見境なく人殺せないやつでもちゃんと理由があって、うん、
こちらが白身にこちらが赤
身に、はい、じゃあ穴を入れようか。じゃあ
取れてるのかね、
結構でかいな刺身。
じゃあ怖い映画の話はひとまず
終わりですかね。
ローカントリーの話、
ローカントリーもうちょっと掘り下げます。
やっぱりまあなんか見た人はそれ当たり前だろうって言うかもしれないですけど、まあ、あの舞台が僕は好きで、本当になんか荒野なんですよ。まあ非常に何もないというか、なんていうかその麻薬の取引をされてた場所も、うん、
テキサスかな、あれ。要するにさ、メキシコとのさ国境の境なんだよね。
そうそう、それで、うん、なんか、まあ一人で歩いて行っちゃったら遭難しそうな砂漠みたいな荒野で、そこにポツポツあるモーテルとかが舞台で、うん、なんていうかすごい土地的にも乾いてるし、なんかそのアントン・シュガーの怖さもなんか乾いてる感じもするし、
そうそう、意外とさ、なんか舞台がいい、砂漠に血が、砂漠の乾いた中に血が滴るみたいなイメージで、ああ、うん、
犬も殺されてる。
それもシュガーのわけのわからない、
なんかね、最初はアントン・シュガーは本当に謎のキャラとして出てきて、一番最初はその麻薬の構想と、そのたまたま見ちゃったおっさんで、そのおっさんは結構なんかタフガイなんですよね。
ジョシュ・ブロー、
元々ベトナム従軍してた兵士だったから、意外となんかやれるっていう。
そうそうそう、あのなんでベトナムに行ってたかっていうのが分かるかっていうと、一回さメキシコに逃げるんですよ。メキシコに出るのは簡単なんで、
誰も何にも言わない、
うん、入るの。でも
アメリカに戻ってこようとすると、
戻ってくるときにお前何なんだって言われて、
おいてめえみたいな
って言ったら、あのあのベトナム行ってたって言ったら、お前は なんだろうね、やっぱりベトナム戦争に行ってたっていうのはある程度
ステータス
っていうか、なんかその国境警備の人も言ってたのかもしれなくて、そこで分かるんで、なぜかあのシュガーとそれなりに渡り合えるキャラクターなの、そのジョシュ・ブローリンが。であれさ、本題はさノーカントリー・フォー・オールドマンなの、うん、だから要するに年寄りにはちょっときつい世の中だぜみたいな感じでだと思ったんです。タイトル
主役は一応もしかしたらその題名からして
トミー・リー・ジョーンズ、あの要するに保安官、その2人の追走劇を追っかけて操作していくトミー・リー・ジョーンズ。
まあとりあえず
ラジオこんな感じで見
あの編集するんで、
あ編集するんですね、はい、
じゃあまあノーカントリーは、
まあ、ノーカントリーの怖さ伝わってない気するんですけど、
伝わってない
あのね、みんなね、うん、俺が喋りたい俺が喋りたい
って
、
ね、
だけなので、
いや、まあ、
何も伝わってないと思います。
さあノーカントリーの世界っていうのは多分淡々とした日常にいきなりさあの理解不能な殺人者が現れるっていうことだよね。
避けようが
ないですよね、うん、そうなってだからさ、あの雑貨屋のおっさんなんかさ普通に生活してたらいきなりさ頭おかしいのが来てさ、
なるほどね、うん、まあ、そういうのに合う可能性を誰もが少しずつ持ってるわけ、
うんうん、っていうところでした。
なんかモーテルに、うん、モーテルで隠れてる時に、うん、アントン・シュガーが来ちゃうところありますよね。
あの発信機が入ってて、
あ、そうだそうだ、うん、
あの、アタッシュケース、あれさ、絶対さ、あのさその筋の人のさアタッシュケース盗むときはさ中身入れ替えろっていつも思って
る。まあそういうのもあるけど、あの映画いいのが余計な説明がない
とか。あ、そうだね、あ、そうそうそうそう、
最初ずっとセリフがないんだよ。
セリフがない
んだよ。ないんだ。そうそうそう。
全然説明できないところがすごい。
小林さんそこですね。本当にそれが痛かった。
あのビートたけしの映画みたいな。
うん。
あ、そう。あの余計な説明セリフがないから、うん、あの本当慣れることがないのね、そういうところ。
うん。
確かに。
分かる。
部屋に説明する
。そう。だからここでシュガーがこういうふうにしたのはなんでだろうって思う。
自分が思えるってことですね、うん、説明がない
から、ね、ちゃんと言葉でじゃなくて、あの映像とか演出でそれ辺をあの視聴者に伝えてくるっていう。
で、すごい終盤もそうだよね。なんでこうなったのか分かんないんだけど、
考え、自分が考え、
あの結構ね、最後の最後は結構ね拍子抜けする感じの流れになってくんだけど、説明は一切ないの。
結構ね、最終盤は
終わった感じってどういう、
あ、本当年寄りにはカントリーじゃないんだな。
カントリーじゃないか。
なんだろうね、本当に
そのタイトル何
だろう、後味が悪い、
後味は良くないっていうところもあるんだけど、
悪いんだけど、
後味が悪くて何がいけないのっていう、
みんな殺されちゃうからね、基本的に。
いや、そこがね、最後ね、ちょろっとね、ひねりがあって、あ、ここまで完璧だったシュガーがみたいな感じで終わる。ああ
、見ないでしょ、言っちゃっていいですか。
うん、見ない。
なんか知らないけど、なんかすっごい唐突にボーンって、なんか
交通事故に
遭う、ひかれちゃうんだよ。
で、ここまで人間味がなくて神みたいな存在だったシュガーが、あのいきなり交通事故に遭って、なんか死にそうになりながら、あの去ってって終わるんですね。
いきなり唐突に何でも死ななかった人が死ぬっていうのは、あの私は今欲望のバージニアを思い出
した。それは何ですか。
あ、じゃあね、欲望のバージニアちょっと説明してもらいましょうか。
怖い映画じゃないんですよ、欲望のバージニア。
あの録音機ちょっと前に置きます、
はい、バージニアウルフ。
禁酒法、アメリカで禁酒法が、禁酒法がやってた映画で、
あった、
出てる人はトム・ハーディ、
トム・ハーディ、あ、トム・ハーディ、
はいはいはい、
インセプション
のトム・ハーディ、あとあのバンブルビーの人、バンブルビーの人、
バンブルビ
ー、バンブルビーって言った
の。みんな必ず監督名とか役者の名前を挙げるの。
バンブルビーっていう人、
バンブルビー、
バンブルビーっていう人、名前が出てこないね。
インセプションのさ、ガタイが良くてさ、
七三
で
役をよくやってる、
夢の中なら、
ベイン
ダークナイトライジングのベイン、夢の中ならでっかくやろうぜって思いっきりでかいって、なんか最高みたいな
の。そうそうそう、頭悪そうな顔してる人だよ。
え、誰そんなんいた
っけ。ベインだってば、だから、
ベイン、ダークナイト、
ダークナイトライジング見て
ないのか。トム・ハーディ、あと何か出てる。
トム・ハーディはね、
あの見てるから絶対分かるはずなん
だ。いや、あれだよ、だ
あのさ、すごい筋肉ムキムキでガタイがでかくてさ、
白人え、仲間、
仲間全然仲間、
ケン渡辺
の、あいつは何の特技だったっけ。
何の特技だったっけね、
うん、俺も思い出せないんだけど、
そんなやつ言った。
トム・ハーディを知らない。
いや、俺インセプション、
インセプションすごい好きだけど、
今流行りの英国男子だよ、
トモハ。
ガタイの流行りもあるんだ。ウーン・マンダムって分かる？ウーン・マンダムって、ブロンソンっていう映画にも出てた。
知らない、それは。
知らない。俺はブロンソンだみたいな、
マスマス、
マス
マス、
囚人ですよ、トムハ。
囚人の映画、
トムハ。
いないでしょ、
トムハって言うんだ、トム・ハーディ。
トムハ
って言ったらトム・ハンクスじゃないの。
そうね、トム・ハーディはなんか今の筋肉俳優みたい、なんかちょっと文芸的な映画にも出る筋肉俳優
みたい。でも、どっち
かっていうと俺の見たインセプションには出てなか
った。俺の見たインセプションにも出てこなかった。
あのさ、あれいるじゃん、あのちょっとイケメンのひょろっとしたやついるじゃん、あいつなんて言った、あのぐるぐる回る部屋で戦うやつ、
廊下で、
うん、
あの空中浮かんでた、
あいつはね、500日のサマーに出てる、あのなんだっけな、
あいつじゃないんです、
あいつじゃないや
つ、ケン渡辺でもない、
ケン渡辺でも、あのゴブでもない、
コブでもなくて、
女の子でもない、
マイケル・ケイン、マイケル・
コブだ、
アラン・フェイジーでもなくて、マイケル・ケインでもなくて、
そうだよ、
もう一人いた、
トム・ハーディ、
顔見せてください。
確かにあの中では
顔見せてくださいって、これ、
あとねちょっとね、言っとくけど、これラジオよ、
そっから
言っとくけど、
ハーディを説明から
顔見せてくださいって言われました。みんななんかネット関係ある
じゃあググってください。
とにかく裏切りのサーカス、裏切りのサーカスじゃない。
あ、そっちの話。もう一人さ、なんか運転手みたいなさ、頭チリチリの。
あ、いや、そもそもの話。
今
あ
る
あ、いたいたいた。ちょっとインド人っぽいよ。
はい、そうそうそう。
これ。
トムハーディ。
なんでインセプ
ションの時のトムハーディ。
インセプションの
時のトムハーディを見せないと絶対分かんないと思う。それだったら。
いや、な
んとなく
絶対漏らさなき
ゃ。あ、でもしかしたらインセプションの中では結構印象薄いキャラかもしれないね。
ちょっとまあインセプション好きだった。
ああ、いた
いた。あのさ、ちょっとさ、南米っぽいところでさ、
そうそうそう
インセプションめちゃくちゃ面白いよね。
インセプションが面白い、
面白い。
でそのトム・ハーディが出た映画、
欲望のマージュには、
やっとたどり着いたんだ。
禁止法時代の時の実話らしいんですけど、
イケメンの男には興味ないと思う。
イケメンなんですかね、あの人ね。
イケメンじゃない、
なんか筋肉系の俳優の。
もういいんじゃないかな。
もうそろそろ、
もうそろそろ
バージニアの話に行った方がいい
かな。
なんかエロそうなタイト
ル。欲望とか。いや、なんかだから実話を元にしてる。
似てるだけだな。
楽しい。
バージン。似てるだけだ。
バージンの欲望じゃなくて。
欲望のバージン。
そうじゃん、そうじゃん。で、なんですか。
で、トム・ハーディとあのバンブルビー。
バンブルビーって誰
っていうのは、あのその人の言うセリフ。
あ、バンブルビー、
イライジャウッドじゃなくて、うん、いつもコラム
不女子映画。
違う、あの
不女子が好きそう
な、オーランドブルーム。
違う、オーランドブルームなんかじゃ全然なくて、ほら、あのもうヘタレやらせたら世界一みたいな。
あ、あいつね、
は
い
は
い
は
い、
ヘタレ。
わかるわかる。コンエアに出てたやつ。
あのほら、
わかるわかるわかるわかる。
ちょっと珍しい名前なんですよね。うん、
すごい短い名前の人ね。
なんだっけ。
コンエアでさ、
ヒロンルー。
違う。
コンエアでさ、あのくるったシリアスキラーの役やってた人。
なんかほら、ヘタレ。
マルコビッチ、ジョン・マルコビッチ。ジョン・マルコビッチ。
あれでしょ、あのパルプフィクションじゃなくて、あのあれに出てた人でしょ、あの
ティム・ロスね。
違う
短いけどね。
あれスティーブ・ブシェミ。
違う
大丈夫ですか、ね、これラジオなのに一切噛み合って
ない。
噛み合ってる方ですよ、
ね、
かなり噛み合ってる方です
よ。盛り上がって
る。いい流れ
ヘタレ、ヘタレ俳優。
面白い。
ヘタレやらせた最近のだよ。でも
ヘタレ俳優って言ったらスティーブ・ブシェミしか思いつかない。
そのあのバンブルビーっていうのはトランスフォーマー、
トランスフォーマー、
トレインスポッティングのスパット、
トランスフォーマーのあのちょっとインドっぽい顔の人。
そう、主人公。
あのあれフューリーが出てるっていう。
あの人フューリーにも出てますっけ。
出てるじゃん。
なんか
あの主役の人トランスフォーマー。
そう。
ああ
。あの人なんていう人でしたっけ。
なんだっけ。
コンボイ。
そう、コンボイ。
コンボイ。
じゃあ
コンボイ。
コンボイ出てくるんですか。
コンボイって出てくる。
映画のトランスフォーマー。
出てくる。ジャズっていうの。
コンボイ普通の映画に出れなそうだよね。
ちゃんと出てくるんだコンボイ。
コンボイってあのあれでしょ、救急車みたいな。
救急車じゃない、トラック、アメリカのトラック。
コンボイとかも出てくる。
人間として。
え、
人間違うでしょ。コンボイロボでしょ。
ロボです。
なんだっけ。
オプティマス
なんか。そう。
もう話が全然ダメだ。
そろそろ本題。何の話なの。
ちょっと
怖い話でしょ。
トイレ行ってきます。
なんだっけ、あの人の名前じゃ、カズハスさんがいないときに名前を思い出す。
映画のタイトルで検索する。
じゃあ、ダークナイトです。なんだっけ。
欲望のバージン。
別にミキで見てって話になっちゃうね。でも映画のタイトルで、そうそう、でもとにかくその欲望のバージニアっていうのもなんか強いよねっていう人がえっていう死に方をするの最後。それで思い出したんだけど、
あ、それがさっきのシュガーの、
そうそうそう、流れで思い出したってこと。そう、あの無敵みたいな感じで言われてた。でも一応実は、うん、で実は元にしていて、そのシャイアラブーフが思い出した。シャイアラブーフ、顔わかります？顔見たら絶対わかる。
見たこともね。
シャイアラブーフ、
じゃあアーツ、
もすんだよ。誰
はい、ハンカのほら、このヘタでやらせたら世界一みたいな。いるよね、
なんかいい顔してるね、かっこいいじゃん、かっこいいじゃん、
インディ・ジョーンズ4で出てた、そうそう、インディ・ジョーンズ4でインディの
かっこいいけど、
ハリソン・フォードの息子役やってた人、
へぇ、いい顔してる、
いい顔してる、で、あの、そう、そういうことで、ありがとうございます。何の話を
俺のコード完全に
読んだ。コンスタンティン見たでしょ。
コンスタン見た。
チャズ。
あ、チャズ。
うん、そう、チャズ。で、なんだっけ。
ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。
全然。
誰だかわかんない。
あの見せてあげます。
チャズでした。
チャズです。コンスタンティンのチャズって言えば一番良かったんだ。
コンスタンティンのチャズ。あ、そういうことか。
ほら、
女子
やる。タズハセさん。
シャイア・ラブーフ、あー、シャイア、え、コンスタンティン出てたっけ、
チャズ、
助手、
弟子みたいな、
あ、え、あれがトランスフォーマーの主役なんだ、あー、そっかそっか、
そう、
トランスフォーマーってもう何シリーズも出てます
、3ぐらいやって
る、コンスタンティンはこの前エロでかいって言ったあのティルダ・スウィントンも出てるし、結構あれだね、出世映画で、そのえバージニアの話は、
バージニアはだからさっきから言ってるけど、よくあの禁酒法時代のアメリカの話で、なんか無敵っていう、なんか不死身みたいに言われてる人がトム・ハーディで、あのいろいろなんかあの内緒でお酒作ったりしてるけど、実話を元にしていて、で結構あのギャングとの闘争があったりとか、
要するにノーカントリーにおけるシュガーがトム・ハーディみたいな、
いや全然違くて、うん、私がどうして思い出したかっていうと、不死身みたいに言われてたトム・ハーディが、うん、えっていうことで、うん、最後、うん、死んでしまうんですよ、それを思い出した、ね、ただ私がすごく横浜のバージニアに関する時代にはゲイリー・オールドマンが出てるんですけど、うん、めちゃくちゃかっこいい
俺さ、
それが痛かった。
俺さ、最近さ、レオン見たの。で、ありえないぐらい感動して泣いちゃって。なんかさ、俺らさ、大学の頃さ、好きな映画はとか言って、レオンとかいう女がいたら、後ろからドロップキックかました
の。そういう人ですよね、長谷川さん。
なんで
見てないのにおしゃれそうだなっていう雰囲気だけで嫌いになっちゃう。
いやいや、
レオン映画とかダメなんだよね。
あの頃のさ、レオン、あの頃のレオンってさ、おしゃれ映画の、おしゃれっていうかさ、ちょっと映画知ってるブル、
わかるわかる、
映画の筆頭だったじゃん。
サブカル映画の筆頭みたいなね。
で、久しぶりに見たのよ。
アミダラ、アミダラ出てます
。アミダラ出てるよ、それ。
アミダラ？
アミダラじゃないですか。
マチル、マチルだじゃん。あー、クイーンアミルだ。あー、そういうことです。
後のアミルダ姫
で
や
った。アミルダって言ったの。
アミダラでしょ。
アミダラ
ポートマン。
アミダラポート
マン。あれね、あとね、一人で、レオン会を撮ったぐらい感動してた。
それはゲイリー・オールドマンで思い出したの。
だからさ、バットマンでさ、ゲイリー・オールドマンがさ、いい刑事として出てくる。
いやね、あのね、ゲイリー・オールドマンはね、本当にね、嫌な役もいい役もできんだよ。
サブハスさんは、大学の時にドロップキックかました女子に謝ってた。
誰ですか。
いやいや、かましたことはないけど、で欲望のバージニアは十分語り終えたんです
けど。でも見ないでしょ、みんな。
まあ、見ないね。
見てほしいな。
何言ってんの。
バイオレンス系かな、
アクションに入る。
バイオレンスじゃないかな。
スタヤ、ゲオ行ったらどこに入る。
どこにあるんだろう。
テューマン。
順位新作じゃないですか。
そういうこと言ってんじゃない。
え、じゃあなんかオチがついたから、じゃあ怖い話第2弾はここまでにしておきますか。じゃあ怖い映画、ベスト、怖い映画第2弾はじゃあここまでっていうことで、ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
言うのそれ。